トークディクショナリーの時間です。
一面真っ黒なベタにして、黒ベタにして、ノームの中のロシア艦隊
が本当ですかそれ。
言ってるはずはない。
本当ですかそれ。
本当ですよ。だから
そ、最高です ね。
だから そんなことをやってもね、許される。つまりあのジャーナリズムってその程度のもんなんだっていうふうに思ってもらうのが正しい。
そう、それが闇夜の中のカラスに昭和ではなってしまって、
そう
で今は何もないと。
そう、それでなんかね、ジャーナリズムの言うことは間違いないっていうふうに思わせたじゃ、マスコミが悪いん。あの連中の言うことは、まあ話半分で前唾だよっていう、あ、こういうの書くときも前唾ってのは通じないかなと思って消したりするんですけど。
さすがプロのクラムリスト。素晴らしいですね。
うん、そういうふうに、なんかね、こう、マスコミ自身のイメージを、虚像をどんどん勝手に自分で、あの、立派に作り上げて、俺はバカだけどっていうのをどんどん消してしまった、歴史がね、ジャーナリズムを身動きできなくしてしまった。
すみません、メディアリテラシーの問題にもつながりますよね。
そうです、そうです。
だから立派なものだと思ってると、思わせたいと思うから、読者の方にも、俺たちの書いてることは間違いないんだよ。
そうです。
逆に言うと、読者の方は、話半分っていうか、ちょっと、あのね、気をつけて、
う
ん、読むってことができなくなっていきますよ、だからね。
そうですね。
あの、すみません。今、やりたい放題、書きたい放題っていう意味だと、割とネットの中での言論って、それに近い状態にあるじゃないですか。
はい。
で、新しい言葉の力の復権っていうのは、そういったネットの世界から生まれてくることはありますか？お二人のブログも含めて。
いかがでしょうか？いや
いや。言われてみりゃそうかもしれないと思いましたね。だから、ネットの中でそういうみんなが、ね、つまり発信者っていうのが専門職じゃなくて、書き手がみんな誰でも書き手なんだっていう時代になったときに、かつて新聞社っていうのはね、投書欄っていうのはね、明治の頃の新聞見ると投書が素晴らしく面白いんですよ。で、投書の欄がまた大きいんだな。でね、もうほとんどね、政治的意見言ってる人がいるかと思うとね、昨日、うちへの祖母国に来た軍人が二人ね、金払わないで行ってしまった人相はこうで、なんとか捕まえてくれっていう広告出したり。なんかみんなそういう勝手なことを言ってんの、わいわいわいわい。で、それはなんか街の匂いがボーンと新聞からこう立ち上がってくるようなものだったんです。それをね、新聞社っていうのはね、どんどんね、こういうくだらない意見はね、つまらない意見は外せって言ってね、どんどんなんか変なこう、取捨選択を始めたんですよ。だから昨日が蕎麦食って兵隊が逃げたなんて、こんなバカなことやめろとか、どんどんどんどん正しい立派なご意見を言うのだけを残して、優等生的な投書だけ残して、そう、それ以外の投書をどんどん削ってきたっていう歴史が投書欄の歴史の中にあるんですね。だから今はもう全然そういう意味では投書欄が機能してないでしょ。でそれと同じで、ネットの中でも初めね、そのなんかやたらその人のことを中傷誹謗してね。今に僕のも書かれると思いますよ。アットマーク天野とかって、メールでどうのこうのとかって書かれる。で、そういう、なんかこう、ひどい、品のない、しょうもない悪魔とか、罵り合いとか、言葉の最低のレベルの問題がネットでバーッと逆に出てくる。というのは僕ありだと思う。で、それは、ただ、それをね、またこう変に取り締まって、模範的なものばっかりにしてっちゃったら、言葉は痩せちゃうんですよね。だからそれはね、誰かが取り締まるってもんじゃなくてね、そこの言葉のレベルが国民の文化のレベルなんですよね。だからそのレベルをきちっと上げていくような、こう、全体の環境が整っていればね、僕は自然にそんなひどいところに落ち込まないでいくだろうというふうに僕は、まあ、楽観的に見てるですけどね、どうでしょうかね。
ね、だから思ったんですけど、現象を起こすようなものって、既成のメディアからあんまり出てこなくなっちゃいましたよね。だから、初期の頃だと、侍魂とか、うん、あと、その後だと、まあ、最近だと、まあ、もちろん、電車男は、あれですけど、政教の白石さんとか、みんなブログとか、掲示板ですから、逆に言うと既成のメディアだとちょい悪親父ぐらいっていう、なんかその、 あれだって部数は5、6万だそうですけど、まずい、ここカットですね。ですから、なんていうか、やっぱり圧倒的に力の方はネットの方にあって、で、なんていうか、切った張ったとか、そういう、ちょっと悪い側面っていうのは必ず、生命力と結びつくわけですよね。エコロジーですから、一種の。
うん
だからやっぱり言うと、確かにだから、新聞の投書欄ってもうほとんど読む気がしないとか、いつも飛ばしてますよね、その、社説とか。だから確かにそうですね。逆に言うと、そういうメディアを今欲してるっていう感じはあって、ありますよね。
だから、その明治時代の、僕はブログなんかを見たりなんかしてると、このネット見てると、なんか明治時代の新聞にはあって、その後なくしちゃったものが、もう一回出てきてるのかなって。
新しい説じゃないですか。ブログイコール。
明治時代。
明治の新聞。
明治の新聞。
これが批評性ですよね。
そうですよね。
で普通、なんかほら、堕落士官で、どんどん世の中悪くなっていくんだっていうおじさんとかが、その例としてブログを出して、ほら、こんなにどんどん堕落してるでしょって。で今のすごく批評的で、ブログイコール明治の新聞っていう、なんか、全く違ったものを持ってきて、そうするとブログってものが違ったものに見えるわけですね。これが批評性ですよね。
ブログを書いてる人は育ってるんですね、今。で、その一方で、今は、本当にマッキントッシュなんかもそうなんですけども、いろんな、機械が発達して、誰でも表現者になれるじゃないですか。もちろんブログもそうなんですけど、天野さん、今月号の広告企業の中で、で、そうなると逆に大きな世論っていうものがこれからは作れなくなるんじゃないかっていうことをおっしゃってましたけども。
変なこと言ってました？え、本当に？
大きな世論、国を動かすような世論っていうのが、いわゆるマスメディアの力が弱くなることで、これから生まれにくくなるんじゃないか、と。
言ってないな。
言ってないですか？
誰かの、他の方のではないかな。何、いや、でもいいですよ。それ何？ネットがこう出てくると、一つ大きな世論形成みたいな、そういうものを引っ張っていくものがなくなる。
はい。
そんなことない、ないと。
ないですか？
ないですね。僕はそんなものなくなった方がいいと思いますけどね。大体それは、ある程度ある程度そういうものなんかなくちゃいけないのかもしれないけれども、それはその時代の、僕ら大衆のセンスの問題であってね。何か、僕なんかはそういう、世論っていうよりも、世論を操作する権力の、あれでもう振り回されてきた世代ですからね。そういうのは嫌だって本能的にあるんですよね。そういうものに対する反発が。
それさ、まずは夜タクシーになっちゃうんだけど、あの人面白いな。墨塗りです。墨塗りやられた世代ですか？
そうです、そうです。墨塗り。
バカの壁とかね、文句つけてくるんだって書いたんですよ。超バカの壁に。で、絶対その返事しないって言うんだけど、そんなに気に食わないんだったら、その気に食わないとこ自分で墨塗りやりじゃないかおかしくてね。そうですよね。
そうです。
勝手にね、墨塗りやりながら。いや、なんとなく、さっきのネットでプラスとマイナス両方あっていいじゃないかってことにつながるんですけど、既存のメディアって、一個でも苦情が来るとビビっちゃうところが
あるでしょ。
でもうやめようかっていう風になっちゃうでしょ、だからそれネットだと思えばいいわけでしょ。別になんかパチパチパチが50でブーイングが40だったらパチパチパチの方が10多いじゃないかっていう感じで、
そうですよね。
だから別になんか文句が来たって知るかよって突っぱねられるかどうかっていうのが一つの、
そうですね、
勝手に墨塗ってくださいって
だからそのもう文句なり批判が来た時に僕なんかも体質的には多分弱い方だと思いますけど、そういうのをもうなんか多少もうちょっとね、こう楽しむようにならないと、大真面目に取っちゃってね、まるで自分の存在そのものを否定されたみたいに、批判されると取っちゃうというふうなのはやっぱりまずいですよね。やっぱりボクシングみたいなのに楽しんで、ジャブ入れられたりしながら、やってんだというふうにならないといけない。現にその言葉ってのはそういうもんだと思いますよね。だからその辺の、言葉の遊びでも、広い意味の言葉の遊びでもね、なんて言うんだろう、いろんなそれ遊びの種類があるから、激しいのもあれば、 なんかほわほわっとしたのもあればね、それはその場その場のいろんな言葉の楽しみ方があるっていう風になってくるのが僕は国民的なセンスって言ってるような問題なんだけど、そういう空気があるところになればね、僕はいいと思うんです。ただ今の時点で割り合えない日本のこう感じ、今の感じの中では僕なんかもそうかもしれないけど、あんまり言われるとね、なんかもう嫌だとかってね、このもうブログなんかやめたとかってね、やめちゃうとか、そういう人って結構いる、
多いですよね、
でしょ。だからそれはやっぱり、だからそこまでそういう批判がどの程度きつい批判だったのかわからないけれども、その批判する側もやっぱりね、イマジネーションを持ってね、ユーモアのセンスを持ってやってくれないとね、なんか殺し合いみたいな殺伐とした言葉の使い方っていうのはやっぱりダメですよね。
本当そうですよね。いや、僕もなんか最初ネットやり始めた時っていちいち傷ついてましたけど、なんか最近なんか大丈夫になっちゃった。でもそれはそれで悲しいんですけどね、なんか自分が厚かましくなったような気がしてまあでもネットってのはそういうとこだなと気づいた時に楽になりました ね、
まあ、そうですね。
50-40 は10でいいんだっていうふうに思った時にすごく、Amazon のレビューなんかでもそうなんですよ。本で、ほら、五つ星つけるやつもいれば、一つ星つけるやつもいいけど、別にいいやって感じじゃなくて、どうせあんなのろくにそんな考えないでつけてるんですからね。つける側はね。
だからね、ああいうところのアマゾンの批評なんかは、でもそうだし、まあ本の書評でも何でもそうだけど、それをね、一つの見方って取るっていうのがとっても大事ですよね。それがね、正しい見方とかは正しくない見方っていうことじゃなくて、いろんな見方がある中の一つというふうに見るのが大事で、で、ある一つの見方示されたときに、あ、俺はでも違うなっていうふうに思うのはいいことなんですよね。一つの見方でみんなが、例えば、茂木さんのある本を同じようにみんなが評価しなきゃいけないってさ、気持ち悪い。
気持ち悪いですよね。
ね、そういうことさっき、うまいことおっしゃったジャングルが、ね、そのワンカルチャーになっちゃうようなもんでしょ。で、そういうふうに何かこう、一つの意見でまとまりそうになったときには、僕はね、批評家としてはですね、テレビなんかに出てて、ワイルドショーなんかに出てた時はね、みんながね、いやこれはとっても困ったことですね、こういうことは二度とないことを望みたいですねって、みんながそういう意見になった時は、僕は必ずね、いや、そう、あってもいいんじゃないですかね、っていう、いうふうにしてきたんですよ。で、それは、例えばね、この高校生がタバコを吸うなんて本当に困ったと思うんです。こういうことはなくさなきゃいけませんねって言うから、いやそれあっても別にいいんじゃないかなって、こう言うじゃないですか。
ちょっと苦情来るでしょ。
え？
苦情来ます。
そうするとね、まあそこから議論がまた出る。そうするとね、聞いてる人は今まではね、全部、こう一つの意見を押し付けられて、あ、そうかな、やっぱり高校生がタバコ吸うのいけないな、っていうふうに単純に思っちゃうんだけど、誰か僕みたいなのがおっちょこちょいが何かそんなことを言い出すと、またよってこう、身を乗り出すわけですね。それでこう聞いてて、あ、そうか、そういう見方もあるよな、でも、俺だったらこうだな、っていうふうに、その時俺だったらっていう見方を持つっていうのはとっても大事なことでね。だから見方が一つになるのをいつも避けていく。あえても無理してでも、反対意見を言うっていうのもね、これはコメンテーターの芸のうちだというふうに僕は思ってきたんですけどね。でもそれはすごく嫌がられることでですね、どんどん僕は辞めさせられましたけどね。本当なんですよ、それは。やっぱりそういうのはテレビ局にとってはまずいんですよ。そんな余計なことで書き回されるのは。だから、僕が喋り出すと突然にあと3秒とかですね。もうむちゃくちゃなパネルがこう見せられたりするというね。いうことが、まあ、オーバーに言ってみるとそういうことがあって。だからやっぱりなるべくテレビってのはもうちょっとフリーな時間の中で。もうあと、ここのコーナーはあと30秒で終わるとか、変なね、こう、時間の割に変に忠実になるのは自殺行為ですよね、テレビの人の。そこをどれだけルーズにしていけるか、っていうことの中で面白い意見を、引っ張り出すかっていう。で、そのことによってまた見てる人たちの一人一人の意見をどうやってうまく引っ張り出せるかっていう風にするのがね、テレビにおける豊かな言葉のあり方だと僕は思ってやってきたつもりなんですけどね。なかなかこれ難しい。
確かにテレビって管理の象徴ですもんね。何 何秒っていうところで。
そうそうそう。そうですよね。
まあだからもうきちっと、例えばこの時間に終わんなくちゃいけないっていう。
そう。
だからなんか工業化社会みたいな。
あ、そうですね。ね、そう、まあそうですね。それの象徴みたいなもんだな。
モダンタイムズですよね。そうです。チャップリンのね。これですよね。
トークディクショナリー。この続きをお楽しみに。